皆さんおはようございます。東京メトロチャーチの主幹牧師をしております林浩二と申します。今朝も共に聖書の御言葉を見てまいりましょう。先週もお話しいたしましたけれども、このレビ記の前に置かれている出エジプト記は、新しく建てられた幕屋に神様の臨在が目に見える形でとどまって満ちたところで終わっております。レビ記には幕屋が完成してからイスラエルがシナイ山を出発するまでの2ヶ月の間、神様がモーセに与えられた律法と教えが収められている書です。なかなか難しいと感じる書ですけれども、この幕屋ですが、これは可動式の聖所であり、礼拝の場所であり、また神様が人々の間に臨在されることを象徴していました。今現在私たちは毎週コロナ禍の中にあっても様々な形で礼拝を捧げていると思いますが、主の臨在を本当に体験したいと皆さんが思っておられると思います。この時、このイスラエルの人々はもうその臨在が間近にいつもあった、目に見える形でも霊的空気も素晴らしい環境でこのアラノで住んでいたということを思い起こされます。環境的には厳しかったでしょうけれども、主が共におられること、それを周りの国々も恐れをののいていたとあります。出エジプト記からこのレビ記へ、この幕屋を本当に通して神様の臨在と神様との関係を構築するためにこれが書かれていることを思うとき、それはレビ族の人々のためだけではなくて、すべてのイスラエルの人々、そしてひいては神様を信じるすべての人々に当てられていることを私たちは知らなければならないなと思います。この内容は神様が直接言われた御言葉であって、イスラエルについてモーセに啓示されたものであるということが50回以上も宣言されています。さて、今朝の箇所8章1節から13節を見てまいりましょう。
レビ記8章14節から29節。それから彼は罪の清めの捧げ物の大しを近寄らせた。そこでアロンとその子らは、その罪の清めの捧げ物である大しの頭に手を置いた。それがほふられると、モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の四隅の角に塗り、こうして祭壇から罪を除き、その残りの血を祭壇の土台に注いだ。このようにして祭壇のためになだめを行い、これを清別した。次に彼は全焼の捧げ物のお羊を連れてこさせた。アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置いた。それがほふられると、モーセはその血を祭壇の側面に振りかけた。さらにその羊が各部に切り分けられると、モーセはその頭と、その切り分けたものと、内臓の脂肪等を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗うと、モーセはそのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にした。これは香ばしい香りとしての全焼の捧げ物で、主への食物の捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りである。
この章は、祭司の任命について書かれております。8章の14節から見てまいりますけれども、まず第一は罪の清めについてです。祭司自身がまず罪を清められる必要がありました。お牛をほふり、その血によって清みをいただきました。どんな役職、立場でも例外はありません。神様に一番近い働きをする祭司でさえそうなのですから、私たちは勘違いしないようにしなければなりません。クリスチャンである年数が多い、あるいは牧師や様々なフルタイムを働きをしている人々でも、私たちはそうではない人々を裁いてしまったりする傾向はないでしょうか。新約聖書に生きる私たちは、イエス様の十字架の血潮によって その罪を清められました。いつも新しい心を持って清められている必要があると信じます。そして2番目は18節から全焼の生贄について書かれています。ここでは全焼の生贄が捧げられています。すべての部分が祭壇の上で焼き尽くされるという生贄です。例外はありません。神様は私たちすべてを明け渡すことを、この全焼の生贄ということを通して、雛形として示しておられるんですね。その時、私たちの深いところから疑問が湧き上がってくるのではないでしょうか。この神様に私の人生のすべてを本当に委ねても大丈夫なんだろうか。全部明け渡しても大丈夫なんだろうか。という恐れと疑いです。それは当然の思いでもあります。神様はただ盲目的に信じなさい。他のものを一切見てはならないと言っておられるわけではありません。なぜなら、神様は私たちを支配したいのではないからです。もし支配したかったなら、最初のエデンの園から人間には自由意志は与えられなかったでしょう。彼らは善悪の木の実を食べる選択肢が与えられていました。神様の私たちに対する願いは、私たちと素晴らしい関係、信頼関係を結びたいということです。これは聖書の最初から最後まで貫かれている一貫した価値観なんです。私自身、そのことを理解するのに時間がかかったということを告白しなければならないと思います。神様に気に入っていただけなければ、優れたクリスチャンにはなれないとか、完璧でなければ受け入れられないとか、何時間毎日祈らなければならないとか、様々な、この、聖書には書いていない教えが、私たちの内側に少しずつ浸透していってしまうということは、ないでしょうか。それは、神様との関係から離れて、宗教へと移ってしまっている誘惑でもあるわけですね。私は高校生の時に、イエス・キリストを信じました。大学生の時に、ミュージックパスター、音楽牧師になるビジョンを持ちました。聖会やキャンプでの献身の招きの時に何度も手を挙げて前に出ました。もう林くんは絶対あの時には出るんだと、私は大阪の人間ですけど、みんなそういうふうに、もう彼は出るんやっていうふうにですね、思われていたわけですね。しかし、あるユースキャンプで私は手を挙げることがどうしてもできませんでした。それは、自分自身の姿が分かってきたからですね。こんなどうしようもない奴が神様のために働くなんて無理だ、傲慢だと思ったのです。だからその夜はどんなに招きがあっても私は手を挙げることができませんでした。そんな私の心に聖霊が語りかけられたと感じました。あなたはなぜ手を挙げて前に出ないのか。主よ、私にはその資格がありません。私は本当に罪深いもの、どうしようもないものですと泣いていました。そんな私に聖霊はこのように言われたと感じたんです。あなたは今頃になって自分の罪深さが分かったのか。あなたに資格があると思っていたのか。私はあなたが生まれる前からそれを知っていたよ。だからあなたのために十字架にかかり用意して置いたのだよと言われたのです。私はその時に自分の力や資格などというものを全部諦め、金繰り捨てて、その神様の愛に感動して手を挙げたのでした。あれから40年が経ちました。主は真実な方で、私は今も成長させ用いてくださっています。主イエス・キリストは今日のあなたをありのままで愛しておられます。そのことを信じ、顔を上げて、今日一日を歩んでいこうではありませんか。祭司が神様の務めを担うために、罪の清めの捧げ物が捧げられました。その血によって祭司は性別され、罪を清められたのです。私たちもイエス様の十字架の血潮によって清められ、そして本当に自分に資格があるのではなく、イエス様に愛されているからこそ立つことができるのだと いうことを信じて立ち上がり、前を向いて主と共に歩んでまいろうと思います。神様の祝福と恵み、そして神様の臨在が、あの幕屋がそこにあった時のように、それ以上にあなたの周りを包み伴ってくださることを信じます。主の祝福がありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。